2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話を分かりやすく聞かせてくださっています。それでは山岸さん、今回のテーマ早速お願いいたします。
はい、今回は高校生とその親御さんのための進路選択の2回目で、
はい、
今回英語力と異文化需要力というお話をしたいと思います。
はい、ということで前回からのまあ続編という感じと思いますけれどもね。それでは早速詳しく教えてください。
はい、前回ですね、私があの NPO 16歳の仕事塾という、まあ、社会人がキャリア事業を高校1年生16歳にするあの団体に入ってる、そこでお話ししてる内容をお話ししました。
はい。
で、1回目は、前回は、どっちか迷うんだったら理系の方がいいんじゃないかって話をしました。なぜならば、世の中が、デジタル化が進むし、こう、いわゆるSTEM人材が不足しているので、
はい、
迷うんだったらそちらの方がいいんじゃないかというお話をしました。
はい。
で、一方で、まあ、文系の方がね、向いてるっていう方は当然いるわけですよ。で、そういう人はじゃあどうしたらいいのっていうところに今日は、お答えしていきたいなと思います。
はい。
で、文系的な仕事はですね、まあ、AI とか、いろんな機械とかに変わっていって減っていくというのが、世の中のこう、今言われていることだと思うんですよね。
はい。
で、その中で、生き残っていくためには、まあ、仕事を得ていくためには、私は大学生の文系の学部の大学生に就職支援をしているので、こんなこと言ってます。
はい。
一番共通して大事なのは、人間でなければできない高度なコミュニケーション力を身につけようっていうところですね。
はい。
まず。これは今社会に出ると、やっぱり営業的な仕事が若いうちは多いわけですよね。
そうですよね。
だからまあ言い換えるとね、営業の仕事を嫌がらないで、できるコミュニケーション力を身につけようというのを大学生には言います。
はい。
で、まあ高校生の頃からね、これは人と話すっていうのは大事だし、自分の言いたいことを、まあ、ある程度論理的にね、分かりやすく伝えるスキル。これはね、大事なんですよ。
はい。
で、他にはですね、想像力、クリエイティビティとか、あとはリーダーシップ、そして英語力。
はい。
というのが、まあ、文系の場合特に重要かなと思っています。で、今日はですね、まあ、私がNPO で話している内容は、グローバル企業の経験をもとに、やっぱりその、英語を使って仕事をすることの楽しさとか、まあ、ちょっと大変さみたいな話をするので、
はい、
それをベースにちょっとお話しします。
はい。
で、高校1年生に対してはですね、国際なんとか学部増えてるよねって話をします。
いや、本当そうですよね。
うん。私が若い頃にはね、英語の使うっていうと外国語学部とか、あと、まあ、すごく一部の学校に国際関係学部みたいなのがあったかもしれないんですけども、今ですね、国際教養学部とか、国際コミュニケーション学部、国際ビジネス学部とか、
はい、
あるいはグローバルなんとか学部っていっぱいありますよね。
ありますね。
うん。で、まあ、どこでもいいと思うんですけど、自分が好きな学部だったら。要するにね、グローバル化はさらに進むわけですよ。うん。で、就職ってことを考えるとですね、
はい。
やっぱりね、世界で戦える業界っていうのが伸びていくので、やっぱりそういうところが面白いよって話は、いつもしています。
はい。
ですから、日本の国の中っていうのは、人口が減っていくわけですよ。残念ながら。
そうですね。
まあ、ピーク時1億2700万人がもう減り始めていて、
はい。
いろんな試算がありますけど、2060年には9000万人を割るんですよ。8700万人ぐらいに。
はい。
そうするとね、4分の1ぐらいがいなくなるわけですよ、人口。
はい。
で、しかも若い人が減るので、相対的に。
あ、そうですよね。
そうするとですね、国内の市場だけで、物を売っていくっていうビジネスは、 全部ね、減っていくわけですよ。淘汰されていくわけ。だから一般的な小売業とか、あとまあ小売業の一部ですけど、アパレルとかね、食べ物とか、あとはだからレストランとか、ホテルとかもそうなんですけど、国内需要だけを対象にしている、まあ仕事ビジネスは、まあ全部国内では減っていくわけです。で、例外があるとしたらば、国内では、まあ IT 系とか、ヘルスケアですね、医療系。あとは、外国人がいっぱい来てくれるので、観光系とかね。こういうところはね、国内だけでも伸びていく珍しい業界。IT と医療系と観光系。それは別に国内事業だけでいいんですけど、それ以外のほとんどのビジネスはグローバルに出ていかないと戦えないわけですよ。市場が減っていくから。だから今でもすごくいい海外で戦えてる業界ってのは、例えば半導体の製造装置だとか、電子部品だとか、工作機械とか、最初に言うべきでした。土屋さんのお膝元のね、愛知県だとトヨタさんの、
いや、そうですね。
そうですね、自動車産業、そしてその周辺の自動車部品産業。この辺はね、もう間違いなく世界で戦ってるわけですよ。で、こういう会社に入るにはね、やっぱりね、今日の話です。英語力と、異文化需要力。これが大事なんですよね。で、まず英語の話をしますとね、これ英語って、これ高校生向けの話をまずすると、高校生にはね、とにかく好きでも嫌いでも英語は大事だよって話をします。で、特にね、高校の英語の授業って、基本ね、受験勉強なんで、単語と文法じゃないですか。
そうですね。
ね、これは私も大っ嫌いだったんですよ。もうね、英語のね、単語と文法を覚えるのって本当大嫌いで、前置詞が何だとかね。でもね、ここはね、我慢してやらないとね、英語できるようにならないわけですよ。で、そういう話をします。だからね、嫌でもね、受験の単語文法、あとまあ、共通テストレベルのリスニングですよね。ここはね、やっぱり避けて通れないんですよ。だから、ね、高校生にはとにかくそこは言います。まあ、そうするとね、英語の先生がね、ありがとうございましたって必ず言ってくれます。ここはね、やっぱり嫌なんだけどね、やらざるを得ないわけですよ。
ですね。
で、こっから先は大学生に言うような話をしてるんですけど、要するに社会に出るときに今度大学生に入ったら、TOEIC っていうのをみんな受けましょうって話なんですね。で、一部の高校では、受けてるみたいなんですけど、高校では TOEFL の方が多いのかな。
ああ、そうで
TOEFL
すよ
も
ね。
留学用なので。で、TOEIC っていうのはビジネスイングリッシュなんですよね。だから大学生になってからでいいと思うんですけども、これがですね、最近は最低600点なんですよ。TOEIC 最低600点。で、これがないとですね、ちょっと英語を使う会社にはもう、エントリーシートが出せないんですね。もう足切りで。もうね、TOEIC の点600点書いてなかったら、エントリーできない会社がいっぱいあるわけです。
す
で、
ごい。
結局多分ですね、600点ってそんなすごい点じゃなくて、英検で言うと、2級よりちょっと難しいのかなぐらいの。2級と準1級の間なんですよ。
なるほど。
で、高校で600点はちょっとビジネス単語をやらないと難しいんだけど、高校で英語そこそこやった子だったら、ビジネス単語を勉強したらすぐ取れるレベルですね。で、要するに600点っていうのは、例えば航空会社とかね、キャビンアテンダントさんのある航空会社とか、まあ空港のサービス会社でもそうなんですけど、あとはちょっとグローバルにそのものを売ってるような会社は、最低600点っていうのが、まあ基準になってます。で、もっと言うとですね、本当のグローバル企業ですね、例えば、有名なのは楽天って会社あるじゃないですか。楽天はね、もう世界で、大きい、e コマースのプラットフォームになるぞって言ってるので、社内の共通語がもう英語なんですよ。
それ聞いたことある。会議とかもね、英語で行われ
そう、もう
るっ
全部
て。
英語なんですよ。共通語がね。だからまあ、外国の人もいっぱい働いて、海外で、活躍できる。すごいいい会社だと思うんですけど、楽天はね、最低が800点なんです。
いやー、すごい。
そう。でね、最低800点っていうとね、結構大変です。
そうですよね。
私はね、東京大学の理系の学生にも就職支援をしていることもあるんですけれども、 東大の学生でもね、800点はね、取れない子もざらにいます。
あ、そうなんです
う
か。
ん。だね、よくある相談はね、楽天受けて受かるかもしれないんだけど、700点ぐらいは取れてる子は多いんですけど、東京大学の場合。800点僕取れる気がしないんですけど、これ、取れなかったら内定取り消しになるんですかねって話があって。で、実際ね、それに近いんですよ。
そうなんですか。
入社、もう、楽天の場合はね、内定はまあ、その4年生になってすぐぐらいに出たとして、要するに卒業までに、とにかく800点取れと。もうこれはね、もう至上命令なんですよ。で、取れなかったらどうするって質問をするじゃないですか。どうなるって。それには答えないですね、もう。もうありえないので。
なるほど。
うん、だから800点を取れる見込みのある学生しか逆に言えば取れ、あの、採用されないので、また多分だから最低700点ぐらいないと内定出ないんじゃないですかね。
すご
うん。
い。
ただある学生がね、やっぱり秋のところになってね、東大の大学院生がね、10月ぐらいでまだ取れてないんですって相談に来たことありますもん。まだ730でどうしましょうと、このまま内定取り消しになったら他も受けといた方がいいですかねみたいな感じで。うん。ちょっと最終的にはめでたく取れたのかなって思ってるんですけど、
い
そん
やー、
な
す
その
ごい
学
です
生が内定取り消されたって話は私の耳には入ってないので。うん。で、ちょっとそれましたけど、どっちもね、楽天をはじめとして、例えば表には言わないですけど、グローバルに活躍するような、例えば総合商社とかね、ソニーの海外型とかね、そういうところを受けようとしたら800点が今必要なんですよ。で、これはね、やっぱり、高校生の時にちゃんと文法と単語をやっておいて、大学生になってからビジネス英語でリスニングとかもやればいいと思うんですね。はい。で、まあ、できればね、短期間でも海外留学とかすればいいかもしれないし。これはですね、私自身も、初めて TOEIC 受けた時って470点だったんですよ。これはね、昔、私もね、最初に入った三菱化学って会社で、すごいんですよ。内定式の日に受けさせられたんですよ。
そうなんですか。
僕は修士だったんで、修士2年の10月1日に内定式があって、ちょっと挨拶があると受けさせられて、で、みんなできないわけですよ。昔特にリスニングなんてやってないから。で、470点だったわけですよ。で、そこで人事部がね、入社までには600は取れよって、これ1988年ですよ。
すごい。
1987年ですよ、内定式は。その時から言われてて、で、1988年の4月に僕入社したんですけど、入社式の午前は社長の話で、午後 TOEIC でしたよ。
うわ、すごい。
だからね、やっぱり三菱化学なんかは、やっぱりね、グローバルに活躍してほしいので、みんな。意識づけでね、内定式の午後に TOEIC で、入社式の午後に TOEIC で、やっぱりね、それで鍛えられましたよ、私。うん、やっぱ大事なんだなって。だからね、最初470点だったけど、まあ、入社式の頃には580点ぐらいになって、それで、それから10年ぐらい経って、まあ、途中留学もしたりしたので、最後はね、960なんですよ。30代半ばで。
すごい。
うん、ただね、ここでやっぱり言っとくのがね、960点取れててもね、全く英語はできません。
あ、そう
ネイ
な
ティ
ん
ブ
で
の
す
人とは。ビジネスの会話はそれなりに伝えられるけれども、例えばね、テレビのニュースとか映画なんて全然わかんないです。
意
そう、
外
こ
で
れは
す。
ね、みんなそう言います。なんでかっていうとね、スピードが違うんですよ。TOEIC ってすごい簡単で、ゆっくり喋ってくれるので、で、ビジネス単語だけなので、勉強すれば取れるんですよ。で、実はうち妻も英語が好きで900点以上取れてるんですけど、二人でね、例えば映画とかニュースとか見てもね、英語の。全くわかりません。
そう
だ
な
から
ん
ね、
です
それは
か。
ね、何を言いたいかっていうとね、逆に言うと TOEIC はそれだけ簡単なんですよ。だやればできるよって話。
なるほど。やれば
で、
でき
やれ
る。
たとしても、ネイティブレベルには絶対ならないんで、そうなりたい人は若いうちに留学した方がいいよって言ってます。うん。だから私なんか30過ぎてから初めて海外1年間だけ留学したので、もうそれじゃ遅いんですよね。うん。やっぱり自分自身、あんまり英語好きじゃないし、まあ、いやいや、 仕事で使えるためにやったっていうレベルなので、やっぱ
うん。うん。
り英語が本当に好きな人は、やっぱり耳から入る努力を若いうちにしないとダメですよね。まあ、とか言いながらも仕事で、ビジネスで使う分には私もなんとかなんとかできたので、まあ、
ええ。
そういう話を高校生にはしたりします。
き
な
ゃー、
の
す
で、
ごい。
嫌いでも、やんなきゃしょうがないんですよ、英語
うん。うん。
は。
ってことですよね。
そう。
うん。
ある程度の、レベルの仕事をしたければ。
はい。
で、二つ目の視点。
はい。
異文化受容力。こ
はい。
れ、英語ができただけじゃダメで、
うん。
で、異なる文化、習慣、宗教に寛容になって、まあ、受容力を高めるってことなんですけども、これはですね、例えば、異なる文化、まあ、いろんな国のいろんな文化がありますよね。
う
で、
ん。
宗教が違ったり、例えば、LGBT の人がいたりしま
あ、
す。
はい。
で、私なんかも、グローバル企業だと、イスラム教の人がすぐそばにいたり、
へえ。
ヒンズー教のインド人の人が上司だったりしたこともあるんですよ。そうするとね、まあ、仕事は仕事で、まあ、英語で会話ができればよくて、で、それ以外の部分はね、宗教的なこととか、あと、身近に、LGBT の方なんかも結構ね、オープンにいたりするんですよ。海外だと。で、日本でもこれからそうなっていくはずなので、やっぱりそういう違う価値観にね、寛容になっていきましょうという話をします。で、これは高校生の時にできることっていうのは、高校生向けにはこんな話をします。ここはね、仲いい友達だけじゃなくて、いろんな友達作ろうよって話ですね。
ああ、そうですね。
最近の高校生ありがちなのは、まあ大学生もそうなんですけども、仲のいい何人かでずっと一緒にいるみたいな傾向は結構ね、まあ人によるんだろうとは思うんですけどね。で、私の観察で一つあるのはね、スマホがあって LINE とかでずっと親しい友達と繋がれちゃうので、要するにね、24時間その限られた友達と LINE で繋がっちゃうみたいな傾向があるんですよ。そうするとね、自分とそんなに今まで接点がない違う友達とはね、つながりにくく逆になってる気もします。もちろん積極的な子はね、そういう、LINE とか、そういう、IT ツールを使って、いろんな人とコミュニケーションしてる人はいるし、もちろんインスタグラムとかで自分が発信してる人はいいと思うんですけどね。要するにその、高校生ができることっていうのは、自分の仲良しの何人か、ね、同じ部活の何人かだけじゃなくて、いろんな友達を持っていろんなことを話しましょうっていうことを言ってます。で、それが大学生になると、今度は、いろんな地方から来る人とかね、あと、アルバイト先の人とかね、あるいは海外からの留学生とか、いろんな人と触れ合う機会ってあるじゃないですか、大
そう
学
です
生。
ね。
で、それによって、少しずつその異文化への需要力を高めていくのかなと思っています。で、大学生になると、授業でそういう授業もあるかもしれないし、私自身もですね、国際コミュニケーション学部ってところで、多文化共生力の授業をやったりするんですよ。来年度から。だからまあ、こういう話を来年度から、学生向けにしたりはするので、またこの番組ではちょっと掘り下げていこうかなとは思っています。で、今日は、高校生向けの、高校生と親御さん向けの進路を考えるときの、まあ理系文系、そして文系なら英語と異文化受容力も必要かなと。まあ理系でこの英語力と異文化受容力があれば最強なんです
そう
け
です
ど。
ね。
まあそういう話をちょっと2回に分けて、いたしました。
ありがとうございます。いや、今回の話ももうぜひ息子にもね、聞かせたいなと私は強く思いました。いや、山岸さん、今回のお話もとってもためになりました。ありがとうございます。それでは次回の配信もお楽しみにしていただきたいと思います。山岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではさようなら。